ここで少し換気をしたいと思います。お近くの方お願いします。短い時間で結構です。それでは聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書12章1節から12節。新約聖書第3版をお持ちの方は90ページ、2017年版をお持ちの方は92ページです。はい、それではお読みいたします。マルコの福音書12章1節から。それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を作り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきた農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。今日の説教は生ける要石キリストと題しまして、工藤先生にはお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。一言お祈りをしてから説教に入ります。父なる神様、愛する兄弟姉妹の皆さんとともに、あなたの言葉である御言葉に耳を傾けられるこの幸いなひとときに心から感謝をいたします。あなたの御言葉ですから、御霊様が照らしてくださらなければ私たちはこれを正しく理解することができません。どうかお一人お一人の心の内にあなたご自身が働いてくださって、また私たちも心を開いてこれを受け取ることができますように。今週1週間もこの御言葉によって私たちが生かされていくことができるようにどうかお願いいたします。ひとときをすべて御手に委ねます。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日はイエス様によるブドウ園の例えという例え話を一緒に聞いていきたいと思っています。先週の箇所から引き続いて、イエス様とエルサレムの指導者たちの対話が続いているところになります。しかしこれは対話というよりも論争でした。決して穏やかな話し合いではありません。なぜなら指導者たちは何とかしてイエス様を殺したいと消し去りたいと考えて、そういうふうに話をしているからです。きっかけは何だったでしょうか。きっかけはイエス様がエルサレム神殿を清められたということがきっかけになりました。神殿とは何かというと、神殿というのは神と人とが出会う場所です。 神と人とが出会う場所、神様を礼拝する場所が当時の神殿でした。しかし残念ながら当時のエルサレム神殿は礼拝ができない状態になっていたということです。神と人とが出会うことができなくなっていました。それでイエス様は妨げになっている人々を追い出されて神殿を清められたということだったんです。イエス様が神殿を清められたことによって人々は神様にお会いできるようになった、神様を安心して礼拝できるようになったということです。しかし良いことが起きたはずなのに指導者たちはこのことが許せなかったんですね。自分たちの権威が軽んじられている、自分たちの立場がなくなると思いました。それでこの指導者たちはイエス様のところに来て、あなたは何の権威によってこんなことを行っているのかと、そのように論争をして仕掛けてきたということだったんです。で、これは自分たちを守るための論争でした。またイエス様を貶めるための論争でした。まあ、そういう動機があるので、イエス様が一生懸命彼らをこう悔い改めへと導こうとされるのですが、当然彼らはそのイエス様に向き合うことができないわけです。それでイエス様も彼らに向き合うことをやめられて、何もお答えになりませんでした。それが先週のところです。そして本日イエス様はこの指導者たちに一つの例え話を話されます。その例え話というのは彼らの罪を明らかにするための例え話でした。このまま罪を悔い改めないでいくならば彼らがどのようになってしまうのか、そして神様を礼拝する場所であるエルサレム神殿はどのようになってしまうのか、イエス様は本日の例え話を通してそのことを指導者たちに教えようとしていかれるわけです。旧約聖書の時代はこのエルサレム神殿で礼拝が捧げられ、神と人とが出会う場所になっていました。現在、新約聖書の時代は、このキリストの体と言われている教会を通して、神と人とが出会う場所とされています。それゆえ本日のこの話を通して、私たち教会もイスラエルの指導者たちと同じ過ちを犯すことがないように、そのように学んでいきたいと思うんです。イエス様の本日の話から、神様が私たちに何を望んでおられるのか、神様は私たちにどういう身をならせてほしいと願っておられるのか、そのことを本日はイエス様からご一緒に教えられていきたいと思っています。それでは、もう一度聖書を読みしたいと思います。12章の1節と2節をお読みいたします。マルコの福音書12章の1節と2節、1節、それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み輪を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るために農夫たちのところにしもべを使わした。ここで子どもの質問の一番です。イエス様の例え話の登場人物はそれぞれ誰のことを表しているのでしょうか。例え話の登場人物はそれぞれ誰のことを表しているのでしょうか。まずブドウ園の主人が出てきます。これは神様を表していました。ブドウ園の主人は 神様です。そしてブドウ園とそこで働く農夫たちが出てきます。これは神の民であるイスラエルとその指導者たちを表していました。ブドウ園はイスラエルで、そこで働く農夫たちはイスラエルの指導者たちです。そして主人がしもべを使わしていますけれども、これはイスラエルに使わされた預言者たちを表していました。しもべは預言者たちのことです。つまりこのイエス様の例え話は、旧約聖書に表されている神の民イスラエルの歴史を語っているということになるんです。一節を見ますと、ある人が垣根を巡らし踏み場を掘り、これあのブドウ酒を作る踏み場ですね。そして見張り櫓を建ててブドウ園を作ったと言われています。これは父なる神様がイスラエルを選んでカナンの地に住まわせたこと、そしてイスラエルの人々に御言葉を神様が与えて、そして神様はイスラエルの人々に神殿を与えて、神の民としての実を結ぶことを期待されたんだと、そのことを表しています。そして神様は祭司長、律法学者、長老たちという指導者を立てて、彼らに神の民イスラエルを委ねていかれました。神様がイスラエルの民にどういう実を結ぶことを望んでおられたのでしょうか。神様はイスラエルの民にどういう実を結ぶことを望んでおられたのでしょうか。イスラエルの民の使命は何かというと、それは世界の人々に神様のご栄光を表していくことでした。誠の神様の素晴らしさを証ししていくことがイスラエルの民の使命でした。これは旧約聖書の出エジプト記の19章5節から6節に言われていることです。これはあの20章で実戒が与えられる前の章ですね。このように言われているんです。出エジプト記19章5節6節、今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる、と神様イスラエルに言われました。祭司の王国になると言われています。祭司というのは神様と人との間に立つ仲介者のことです。神様と人との間に立つ仲介者が祭司という役割です。イスラエル人たちは神様を心から礼拝することによって、そして互いに愛し合うことによって神様の栄光を表すものとされていたのです。世界の人々に誠の神様を証ししていく民とされていました。しかし残念ながらイスラエルの歴史を見ると、そういう歩みにはなっていませんでした。それが本日の箇所の2節と3節に言われていることです。12章の2節3節をもう一度読みします。2節、収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため農夫たちのところにしもべを使わした。ところが彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。4節5節もお読みします。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り辱めた。5節、また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。 さらに多くの下手を使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。神様はイスラエルにご自身のしもべである預言者たちを使わされたということです。聖書にはたくさん預言者が出てきます。エリシャやエリア、イザヤやエレミア、またアモスやマラキといった多くの預言者たちが使わされています。最近の話ではバプテスマのヨハネという人が神様から使わされていました。しかしイスラエルの指導者たちはこの神様からの預言者たちを受け入れることはありませんでした。彼らは使わされた預言者たちを迫害し、時には殺してしまうということもしたわけです。旧約聖書の中に預言書というものがたくさんありますけれども、預言書を読んでいくと、イスラエルが犯した罪というものは大きく2つ言われているんです。イスラエルが犯した罪、1つ目は偶像礼拝の罪でした。つまり正しい礼拝が行われていなかったということです。そしてもう1つ、イスラエルの罪は何かというと、それは弱い者が虐げられていること、正義が行われていないという罪が指摘されています。イスラエルの中には神様が望まれる政治、神様が望まれる社会が実現されていなかったということなんです。大きくこの2つが言われています。旧約聖書のレビ記を開くと、ヨベルの年という定めが出てくるんですね。ヨベルの年、これ何かというと、7年ごとの安息日を7回繰り返して、その次の年50年目がヨベルの年として神様に定められていました。この50年に一度のヨベルの年、もし奴隷になっている人がいたならば、それはすべて解放されることになっていました。また何か事情があって土地を手放してしまった人、土地を売ってしまった人のもとにも、すべての土地が返却されるという、そういう取り決めがありました。これはつまり、広がりすぎてしまった貧富の差というか、格差を是正するための神様の定めということだったんです。しかしイスラエルの歴史の中で、実際にヨベルの年は実行されていたのでしょうか。残念ながらイスラエルの歴史を見ると、どこの記録を見てもこれが行われたということは見つかっていないのだそうです。預言者を使わして、その罪を指摘して、悔い改めを神様求めておられました。しかしイスラエルの人々はその神様に応答することはありませんでした。それでいくら預言者を使わしても悔い改めないので、神様はついに愛する一人子であるイエス・キリストを使わしたということなんです。彼らはどうしたでしょうか。そのことが今日の箇所の6節から8節、このように言われています。6節から8節。6節。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに遣わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのもとになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。農夫たちは跡取りを殺せば相続財産は自分たちのものになると、こう言っています。 つまりブドウ園の主人が死んだと彼らは思ったわけですね。主人が死んでそれで息子が来たんだと、だから息子を殺せば財産がもらえると、そのように考えたわけなんです。これは例え話で、当時の指導者たちのことを表しています。祭司長、律法学者、長老たちはどういうふうに考えたのでしょうか。もしかしたら彼らはこの例え話の通りに、神様は何も見ておられないんだと、神様は生きて働かれることはないんだと、そのように思っていたのかもしれないです。しかしそうではありませんでした。イエス様の例え話の最後、9節にこうあります。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう、とイエス様は言われました。このイエス様の言葉の通りに、紀元70年エルサレムはローマ軍によって滅ぼされることになります。そして神と人とが出会う場所であったエルサレム神殿もまた崩壊することになっていくということなんです。それでは次のところです。10節と11節をお読みしたいと思います。マルコ福音書12章10節と11節。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだと、イエス様は言われます。ここで子どもの質問の2番です。イスラエルの不信仰によって神様のご計画はどうなったでしょうか。イスラエルの不信仰によって神様のご計画はどうなったでしょうか。神様のご計画はなくなることはありませんでした。神様はイエス様を要石として教会を立て上げてくださいます。イエス様を要石として教会を立て上げてくださいます。そして神様の救いのご計画は続いていくことになりました。当時のエルサレム神殿というのは石造りの神殿であったそうです。大きな石を積み上げて神殿を作っていました。石の職人たちがこの石の形を見ながらですね、それを上手に組み合わせて積み上げていくわけですね。もしその石を積み上げる人たちが、この石はどこにも合わないなと、形が合わないなと判断したならば、そういう石は捨てられて使われることはなかったのだそうです。同じように神殿における礼拝を立て上げる人々、神殿における礼拝を立て上げる人々である祭司長、律法学者、長老たち、彼らはイエス様という石を必要がないと判断したわけです。彼らはイエス様は自分たちの神殿の礼拝には合わないんだと、いらないんだと、そのように判断をしました。そして本日から3日後、金曜日になりますけれども、彼らはイエス様を十字架にかけて殺すということになっていきます。イエス様を捨てていくわけです。しかし先ほど申し上げた通り、神様の救いのご計画がそこで終わるということはありませんでした。死なる神様はイエス様を死人のうちからよみがえらせてくださり、イエス様を要石として教会を立て上げていかれるんです。 イエス様が中心に据えられているこの教会、イエス様が要石となっている教会、この教会が今は神と人とが出会う場所となって、神様の救いのご計画のために用いられているということなんです。そのことが新約聖書のエペソ人への手紙2章20節から22節にこのように書かれています。エペソ2章20節から22節、これ教会のことですね。使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスがご自身がその要の石です。このキリストにあって建物の全体が組み合わされて成長し、主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと言われているんです。ここに神様がご臨在してくださって、ここで神と人とが出会うことになっていくわけです。先週の水曜日になるでしょうか、ニュースを見ていました。旧統一教会に対して解散命令がついに出されました。でこれ何の解散かというとですね、これは宗教法人の解散命令です。宗教法人格っていうのを持ってるんですけど、その宗教法人の解散になります。宗教団体としては解散にはなりませんので、活動は続けていくことはできるということになるでしょう。国が定めている宗教法人法というものにこうのっとってこれをしているわけですけれども、宗教法人法というのは財産に関する法律なんですね。財産を取り締まる法律です。つまり私たちの信仰について、国が何かを命令することはできない、そういう法律になっています。でもしですね、もし彼らが本当にイエス様によって礼拝を捧げていたとしたならば、実際違うんですけれども、もし彼らが本当にイエス様によって信仰を持っていたとしたならば、たとえ建物が使えなくなったとしても礼拝はなくなることはないわけです。神様と人とが出会うということは続いていったわけです。私たち教会はイエス様を信じて礼拝をしています。神と人とが出会う場所がこの教会です。しかしそれは建物のことを言っているわけではないんです。たとえ建物がなくなっても神と人とは出会うことになります。聖書が教えている教会とは何かというと、それはイエス様を信じてイエス様を要石として歩んでいる私たち一人一人が教会なんだと聖書は言っているわけです。私たち一人一人を通して神と人とが出会い、人が救われて神様のものにされていくということが進められていくわけなんです。そのことが新約聖書ペテロの手紙第1、2章の4節から5節にこのように言われています。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますと。あなた方自身が神と人との間に立つ祭司、聖なる祭司として用いられていくんだと。私たち一人一人を通して神と人とが出会うということが起きていくんだということなんです。イエス様は本日この例え話をイスラエルの指導者たちに向けて語られました。しかしこれは 聖書に書き記されることによって私たちにも語られていることとなりました。それで今日は最後にこの例え話を私たちに適用して、説教を締めくくりたいと思います。神様はこの世界とそして私たち一人一人をお作りになってくださった神様です。その目的とは何でしょうか。神様は私たちにどういう身を求めておられるのでしょうか。それは一言で言うと、私たちが神を愛し、そして隣人を愛して、神様のご栄光を表していくことです。私たち一人一人は、ただ偶然に生まれたのではなくて、目的を持って神様に作られたものです。それぞれに神様から与えられている役割があります。役割があるから私たちはこの人生を終えた時にはそれを果たしましたかと神様から問われる時が来るということです。あなたは自分自身を愛するように隣人を愛してきましたかと。あなたは神の栄光を表すものとして歩んできましたかと、そのように神様は問われます。当然私は全てできましたと、私は大丈夫ですと言える人は一人もいないわけです。聖書は義人はいない、一人もいないと語っています。それゆえイエス様は私たちのその罪を許すために自ら十字架にかかって命を投げ出してくださいました。それだけではありません。イエス様はよみがえられて今日も私たちのために働いてくださっています。私たちが本当の自分の人生を歩むことができるように、本来の役割を果たすことができるようにイエス様は働いてくださっています。神を愛して、隣人を愛して、神の栄光を表していく人生が私たちには用意されているんです。それでは考えたいんですけれども、本日の指導者たちにも同じ目的が与えられていました。なぜ彼らは神様が与えたその目的を果たすことができなかったのでしょうか。なぜ彼らは失敗してしまったのでしょうか。それは父なる神様が使わせてくださったイエス・キリストを要石とすることがなかった。イエス様を要石とするのではなくて自分を土台にして物事を進めようとしてしまったからです。子供の質問の3番最後です。あなたの人生にはイエス様という要石が据えられていますか。あなたの人生にはイエス様という要石が添えられているでしょうか。要石というのは建物全体の重さを支える一番大事な石のことです。私たちは全体重全人生をイエス様にお預けして歩んでいるでしょうか。もしイエス様ではなくて自分を土台にして人生を歩んでいるならば、イスラエル人たちと同じように失敗してしまうことになります。しかし自分の人生にイエス様をしっかりと据えていくならば、私たちはご聖霊の宮として神様の神殿として必ず立て上げられていくことができるということになります。先ほどのペテロの手紙第1、2章4節から5節、もう一度読みしたいと思います。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。 あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。私たち一人一人が霊の家、つまり教会を立て上げていくわけです。神様、私たち一人一人をちょうどよく組み合わせてご自分の家を建て上げてくださいます。神様は一人も必要としていないということはありません。すべてが生ける石なんです。そして私たちを通して神と人とが出会い、神様を礼拝する人が起こされていくことになるわけです。教会とは何でしょうか。教会とはイエス様を要として歩んでいくものです。イエス様が要になっているならば、教会は必ず立て上がっていくことになります。礼拝者がますますここに加えられて、そして結果として教会は祝福されていくことになるわけです。私たちはイエス様は何をしてしようとしておられるのだろうか、御言葉は何を言っているのかということを大事にして歩んでいます。それがイエス様を要師として歩んでいくということです。今週1週間もイエス様を私の中心に据えて、そして神様のご栄光のために自分を捧げて歩んでいきたいと思います。それぞれ別の働きに見えますが、これは神様によって組み合わされて一つの働き、救いのご計画のために用いられていくことになります。今週もイエス様と共に歩んでいきたいと思います。それではお祈りをして終わりにいたします。父なる神様、私たちの人生もまた教会もイエス様がしっかりと据えられているならば、必ず立て上げられていくということを今日学ぶことができました。何かをするときにイエス様を脇に捨て去ってしまうのではなくて、イエス様を必要として、また御言葉を必要として私たちが歩んでいくことができますように。残念ながらイスラエルはイエス様を拒んで、かたくなにされてしまいました。どうかイスラエルの人々が一日も早くイエス様を信じて、神の民、神の栄光を表す者として本来の役割を果たすことができますように、神様が働いて導いてください。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。